ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は整形外科の比嘉祥一郎先生をお迎えして、思春期突発性側弯症についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は思春期突発性側弯症のお話をさせていただきます。体を支えている背骨は、正確には脊柱とか脊椎と呼ばれています。脊椎は椎骨と呼ばれる骨が連結したもので、頭側から頸椎が7個、胸椎が12個、腰椎5個があります。その下に仙骨、尾骨が1つずつ連なっています。脊椎の中はトンネルのようになっており、その中には脳からずっとつながってきた脊髄という神経が入っています。
はい。
脊柱は二足歩行を行う人の体を支える、いわば家の大黒柱のような役割があります。そして支えるだけでなく、前にかがんだり後ろに反ったり左右に回したりするように、大黒柱でありながらしなやかに動く機能があります。
はい。
また脳から手足や体へ動かすという情報を伝えたり、逆に手足や体の熱いとか痛いとかいう冷たいとかいう感覚を脳に伝えるための、脊髄という太い神経をそのトンネルの中に入れて硬い骨で囲んで保護する役割があります。
重要な部分ですね。
また脊椎の神経は、先に挙げた頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個のそれぞれの骨の間から左右に細い神経根という枝を出して、それが再度枝分かれして、動かす神経は筋肉につき、感じる神経は皮膚にくっついています。
はい。
脊椎の病気はいっぱいありますが、多くは神経が圧迫される病気で、腰椎や頸椎の椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、事故などによって起きる脊髄損傷などです。今回お話しする側弯症のような背骨が曲がってくるような病気は、脊椎の病気の中であまり頻度多くありません。背骨の変形する病気は大きく分けて、小児期の側弯症と高齢者の腰が曲がってくる、最近では成人脊柱変形と言われている病気に2つに大きく分かれます。今回は小児期の側弯症、最も多い思春期特発性側弯症についてお話しさせていただきたいと思います。
はい。
姿勢が悪いので側弯症でないかということで外来に見れ来られる方もいますが、姿勢が悪いイコール側弯症ではありません。痛みがあったり、左右に筋肉の差があったり、足の長さの差があったり、単に姿勢が悪かったりということは機能性側弯症といって、これらの原因を取り除くことで側弯は改善することができます。
はい。
病的な側弯症には、脊椎の回旋、すなわち背骨のこの回るような歪みを伴って拘縮性側弯症と言われています。拘縮性側弯症は原因不明の特発性、生まれつき背骨が曲がっている先天性、神経や筋肉の病気、脳性麻痺など何かしらの病気によって起こる症候性側弯があります。その中で最も頻度の高いのが特発性側弯症です。特発性という言葉の意味は、原因がわからないという意味です。
うん。
特発性側弯症の原因を世界中の専門家が今も研究していますが、今の医学をもってしてもまだはっきりとした原因は分かっていません。なぜだか分かりませんが、もう小学校高学年から中学校にかけて、特に女性です。うん。90% が女の子と言われています。
すごいですね。この9割が女性という、その女性性差によっての原因があるかもしれませんね。そうなってくると。
そうですね、
うん。はい。
で、突然徐々に背骨が曲がってくる病気で、特に何も悪いことをしているわけでもない子たちが、うん、突然背骨が曲がってくるわけですから、うん、非常にかわいそうな病気でございます。
そうですね。で、
紀元前の書物からもうそういう記載があるということで、中世のヨーロッパのでは誰かに悪い呪いをかけられたとか、うん、そういう迷信があったり、 多くの古い書物には非側腕症を矯正するような記載があるようです。現在では遺伝や生活習慣など多くの因子が絡み合ってこういう病気が起こるというふうに言われています。
はい、
一般的には痩せている子、筋肉量が少ない子、あとはクラシックバレエや吹奏楽部などが起こりやすいのではないかというふうに言われてはいます。最近の、知見ではちゃぶ台とかで床で生活する子はちょっと少ないんじゃないかなという報告もあります。
ちゃぶ台というと椅子ではないという生活ですね。
そうですね、立ったり座ったりすることで、
はい、
背骨をよく使ったりするから、うん、そういうところにならにくいんじゃないかというふうなこと、うん、以前は水泳とかもなりにくいんじゃないかと言われてたんですけど、はい、最近はもうあまり水泳がなりにくいとかいうのは科学的なデータはなくなったんじゃないかというふうに言われてございます。
うん、原因がよく分かってなくていきなり発症するというところで本当に、なってしまったら運が悪かったとかそんな感じになってしまいますね。
そうですね、だからもう本当にかわいそうな、うん、病気で、
かなり古くからあった病気だということですよね。はい、
この病気は軽症のうちはほとんど症状が出ませんが、重症になると様々な障害が出てきます。足骨が曲がって見た目が悪くなるだけではなくて、あと出てきます股部角という足骨の曲がる角度なんですけども、70度を超えて非常に変形すると、うん、背骨が肺を圧迫して呼吸に栄呼吸が出てきたり、100度を超えると心不全を起こしたりしてきまうこともあると言われています。
危険ですね。
そうならないようにこの早期にこの病気を発見してしっかり治療して進行を抑えることが必要です。
はい、
足腕症が疑われるのは日常生活の中でお母さんが一緒に入浴しながら背中を流してちょっとおかしいなと気づいたり、洋服を新調するときに両肩や背中がきちんと合わないとか、スカートの丈が左右で違っているとか、体育で服を着替えるときに友達に指摘されたりということがあります。しかし何よりもきちんとした検診が大切です。
そうですね、
昭和53年には学校保健法で足腕症の検診が義務付けられましたが、検診を担当されるのは内科の先生や小児科の先生がほとんどということを一つと、思春期のお子さんなので恥ずかしがってなかなか思ったように検診ができないことなどが、
そうですね、検診の仕方が確か上半身脱いで背中が見えるようになって前傾姿勢を取るという、
そうですね、
検診そうなってくるやはりね、思春期になると、
という多感な時期なので
ですね、女の子はそうですよね、なかなか難しいと思いますよね。
しかし最近ではですね、学校保健安全法が一部改正されまして、はい、2016年4月から従来の脊柱側腕症検診に四肢や骨関節の運動障害についての項目が加わった運動検診が実施されるようになりまして、
はい、
より多くの患者さんが早期に診断できるようになっています。
この運動器検診というのはどういった形でされるんですか？先ほどは前屈というか、
それにプラス家での質問表みたいなのも加わったり、
チェック項目を
チェック項目が増えてるっていう、
自分でできる
自分でするのとまた学校でするのと両方
あるわけですね。はい、
であと出てきます股部角は10度以上が側腕症とされていますが、思春期の2-3%、100人いれば 2-3 人は軽度の10度以上の側腕症と言われています。ただし全員が治療が必要な側腕症ではありません。
はい、
学校検診では治療が必要な後部核が20度以上の患者さんをなるべく早く見つけることが目的になります。
はい、
検診での側腕の診断方法ですが、立位検査や前屈検査を行います。
はい、
立位検査は後ろ向きにまっすぐ立ってもらって気をつけの姿勢を行ってもらいます。でそれで肩の高さに左右差があるかどうか、
はい、
肩甲骨の高さと突出の程度に左右差があるかどうか、
うん、
ウエストラインですね、腰のラインがもう左右の非対称であるかどうかをチェックします。
うん、
と前屈検査は 両方の手のひらを合わせて、肩の力を抜いて、両腕を自然に垂らしてもらって、膝を伸ばしたままゆっくりお辞儀をしてもらいます。それで肋骨の高さに左右差がないかをチェックします。側弯症を正確に診断するためには、レントゲン検査が必要です。
はい、
逆にレントゲンを取れば、側弯症の有無が確実に分かることができます。
はい、ということは、あれですね、疑われたら、例えばそういう検診でなくても、ご家庭で先ほども言いましたように、はい、お母さんが一緒にお風呂に入っているとか、はいはい、そういう姿勢になったときに、どうもおかしいな、肩の高さの左右がある、差があるなとか、そういうふうに思ったときは、もう病院の方に直接レントゲンを。
ね、整形外科の病院に行っていただいたら、はい、普通、ほぼレントゲンを取ることが、取ってもらうことができますので、取ってもらえれば、もう確実に側弯症か、
そうでないか、
ないかっていうのはもう分かります。
はい。はい、
心肌梗塞側弯症の変形パターンはですね、主に3つに分かれます。1つは胸椎が曲がってくる、胸椎カーブ、腰椎、腰の方が曲がってくる腰椎カーブ、そして両方胸椎と腰椎と両方が曲がってくる胸椎カーブです、うん、
はい、
カーブの位置や大きさ、年齢などにより治療の方法が若干変わってきます、うん、で側弯症の評価法ですが、先ほどからたびたび出ている後部核という指標が用いられます。ちょっと絵を見てもらうことができないラジオ放送なので説明するのは難しいんですが、側弯症のこの骨の曲がっている最も傾いているところの背骨の上の方と、最も傾いている下の方の背骨の結んだ角度が
後部核
になります。
はい、
全く側弯がないというのはもうゼロ度です、
はい、
で側弯が大きくなればなるほどこの後部角の角度が大きくなります、
はい、
側弯症のタイプにもよりますが、後部角が20度から30度を上回る角度になると見た目の変形が出てきます、うん、肋骨がこう飛び出てきたり、はい、肩の高さが左右対称でなくなったり、ウエストのくびれの位置に左右差が出てきます、うん、治療は後部核と年齢、骨の成熟度によって決められます。治療法には、専門家による定期的な経過観察、あと装具療法、手術療法があります。
はい。
一つ、とても注意していただきたいことなんですけども、運動療法やマッサージ、カイロプラクティックなどは、矯正効果がなく、その有効性は科学的に確認されていません。最近では、インターネットの普及により、高額な民間医療が宣伝されています。安価であればいいと思うんですけども、手術を受けられる前に何百万もする高額な民間療法を受けて、全く効果がなかったということで来られる患者さんも多数経験していますので、科学的に証明されていない有効性の乏しい方法には十分注意するようにした方がいいのではないかと思います。
そうですね。きちっと病院で、治療を受けるということがいいですね。はい。
側弯症は軽度なら経過観察です。年齢や骨の成熟度にもよって変わってきますが、20度から25度の後部角の場合は、3ヶ月とか半年に一度来院していただき、診察させていただいています。それで、進行していないかをレントゲンで確認しています。
はい。
25度を超えると、装具療法を行うことを勧めています。装具は硬いプラスチック製のコルセットを患者さんの体型に合わせて作ります。装具療法は、側弯の進行を予防する効果しかなく、側弯を矯正することはできないと言われています。
うん、
装具は硬いし、友人関係などもいろいろある多感な時期のお子さんに、この装具療法を継続することは非常に大変です。
そうですよね。うん、
しかし、科学的なデータとしては、装具は確実な有効性が証明されています。
うん、
装具の装着時間が長ければ長いほど、側弯症の変形予防効果があると言われているので、体育やスポーツの時以外は頑張って装用していただいてもらっています。うん、もし、装具療法をしているお子様が周りにいらっしゃいましたら、どうぞ温かい目で見てあげてください。
そうですね。周りの理解も大切ですね。うん、
で、 骨成熟ですね。骨が大人の骨になる、終了するときに、側弯が30度から35度以下であれば、成人後も、これから側弯症が進行することはおそらくないというふうに言われていますが、はい、40度以上である場合は、年齢とともに徐々に進行して、どんどん背骨が曲がってくることになるとも言われています。
はい、
悪化する前の適切な時期の手術をお勧めしています。
はい、
一般的に行われている側弯症の手術は、背骨に穴を開けて、スクリューですね、ネジとか、フックとかを設置して、
はい、
そこにロッドですね、棒を連結させて、
はい、
背骨をまっすぐにして固定される方法です。固定させる方法です。
はい、
平たく言えば、背骨をまっすぐにして、体の中に金属の繊維を当てて、縛っている、固めるような感じで、の手術になります。
イメージですね。はい。
言葉にするのはちょっと簡単なんですけど、手術は数時間かかりまして、ある程度出血する大きな手術ではあります。
そうですよね。本当に穴を開けるんですからね。
はい。ただ手術方法というのは毎年進化していて、はい、20、30年前と比べると、より短時間で、出血も少なくて、
はい、
特に矯正率ですね、まっすぐに、側弯症をまっすぐにする矯正率が非常に以前と比べて、向上しています。
あ、素晴らしいですね。はい。
手術を行うかどうかは、年齢、側弯の部位とタイプ、あと、進行の程度とか、腰の痛みとかの症状の有無とか、考慮して、総合的に慎重に決めていきます。
はい。
西洋目的ですね、曲がっている骨をまっすぐにするというのも、手術の理由として挙げられていて、
はい。
側弯症の患者さん このセルフイメージですね。自分の容姿に対する自己評価なんですけど、
はい、
小部角を30度を超えると、どんどんセルフイメージが悪くなりまして、対人関係においても消極的になるとか、いうふうなことが言われています。そして、どんどんこのカーブが、側弯症が悪くなるに伴って、そういう、セルフイメージの、悪いという感情が非常に強くなるというふうに言われています。そのため、この精神的にも、手術を行って、まっすぐにするということが、いいんではないかなと言われていますけれども、
はい、
手術というのは、合併症というのが必ずどんな手術でもありますし、
そうですよね、
手術というのは皮膚に傷がつきまして、筋肉組織とか骨組織のダメージが伴います。で、今のこの手術方法というのは、今の段階でも手術で背骨を矯正するだけではなくて、
はい、
ネジや棒で背骨を固定する手術ということになりますので、
はい、
固定された範囲の背骨っていうのはしなやかさを失ってしまうことになります。
そうですね。
ただ見た目がどうこうというよりはですね、将来側弯症が、非常に進行して重度の背骨の変形とか呼吸障害とかが起こらないようにするというのが側弯症の
本来
の大きな目的になります。
そうですね。はい。
で、手術による合併症には、神経麻痺とか感染、あと、呼吸の合併症とかいろんな合併症を生じる可能性っていうのはありますけども、頻度は決して高いものではありません。
はい。
最近では、この神経麻痺を防ぐために手術中に脊髄モニタリングというものを用いながら、安全に手術が行えるようになっています。
はい。
輸血は必要なんですけども、この出血に備えて患者さんに手術の前に自分の血を取ってもらって、ストックしてもらったり、あと手術中に出た血を、特殊な装置を使ってきれいにして、また、はい、自分の体に戻すような、ことをやっています。
そういうことができるんですね。
最近では、手術法が改良されて、あとは薬を使うなどの工夫で、出血をかなり減らすことができました。できているようになっています。
はい。
で、手術方法にもよっても、なっていますが、手術の後ですね、
はい。
1週間以内に、装具をつけることなく、歩行をすることができて、
2、
3週間で、ご自宅に帰ることができます。ご自宅に帰れば、翌日から学校の通学も可能となっています。
これは嬉しいですね。 手術後の、ね、入院時間、リハビリが長くなるとまたそこでね、若い子であると、やはり勉学も遅れてきますしね。うん、
助手席に質問なども取れなくなってきますので、あまり気を気にします。
はい。
あと、最後になりますが、思春期特発性側弯症の治療は、早期発見によって、相互治療で治せるようにすること、と手術に至ることになったとしても、適切な手術時期を逃さずに、重篤になる前に、体の柔らかいうちに、そして、手術の範囲が大きくならないうちに治療をすることです。うん、で、まあ、この放送をお聞きのお子さんや、お聞きの方も、お子さんや家族の方、親戚の方など、背骨が曲がっていると感じたら、整形外科を受診しましょう。レントゲンを撮影すれば、側弯症かどうかはすぐにわかります。特に科学的根拠のない高額な民間医療に騙されることは、ことなく、しっかりした信頼できる病院で適切な治療を受けるようにしましょう。
はい、ということでございます。本当にね、最初の方でおっしゃってましたけども、原因がよく分かっていないというところと、急に発症するというところで、まあ、日常の生活の中で、その、症状というのは、親御さんがね、よく見ていれば、早めに分かることですし、そう、少し疑われたら、本当に先ほど先生が最後にもおっしゃってましたけれども、民間の療法に頼らずに、しっかりした整形外科の病院に行かれて、まずレントゲンを取ってみると。そこで実質ね、あるかどうかないかははっきりわかりますしね。でもしそうであったとしたら、そこからの治療法を先生方と一緒にね、相談しながら進めていくということもできますからね。ということでございます。はい。本日は、琉球大学医学部附属病院整形外科の比嘉祥一郎先生をお迎えして、思春期特発性側弯症についてお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@ccfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。